先ほどゴーヤに水をやって、また一つ収穫をさせてもらったんですが、今年は、どうも実が小さいんですね。それから、数も少ないわけなんです。で、昨年はどちらかというと豊作でした。毎年その同じようにゴーヤを植えても、そういうことでね、同じ方が植えて、同じ頃に植えてくださって、同じようにお世話をしてくださってるんですが、その出来具合が毎年変わるんですね。で、私は改めてこの教祖様が、ずっとですね、前半生を農民として生活されておりますから、教祖様も同じようにご苦労があったんだろうなとこう思うんですね。お米を作るといいますか、稲を育てる、毎年同じように、ね、稲を植えて、収穫をしても毎年違ったんだろうと思うんですね。それから教祖様が養子においでになった時は、その養家は村でも一番下の方のその面積、少ない面積だったんですね。だから教祖様が養子においでになって、お父さんお母さんおじさんたちと一生懸命働いて、教祖様が40代になられる頃には、村でも上から数える方が早いぐらいの、そういう電波を持っておられたんですね。それだけ努力して増やしていかれたんですね。大変なご苦労だったと私は思います。今回の台風で、九州のあちらこちらのですね、農家が大きな被害を受けておられると思いますが、この今もですね、農家の方たちはそういう自然のですね、変化というものをいつもこう影響を受けておられるんですね。テレビのインタビューなんかで、その大きな被害を受けた農家の方たちがもう、呆然とですね、畑の前に立っておられるんですけども、いつも思うんですが、その農家の方たちはですね、焼けっぱちにならないんですね。あ、今年はこういうことだった、仕方がないな、というふうな感じでおられるんですが、例えばもう、桑を投げ出したりですね、蹴飛ばしたりですね、そういうふうな態度をされているのは見たことないです。教祖様も同じようにですね、いろんな年々によってですね、収穫が多いこともあれば少ないこともあったと思うんですが、そこをずっとこう辛抱しておられたんだろうなと思うんです。それで教祖様の見教えの中に、物事は自節に任せよという教えがあるんですね。私たち今日お互いも自分が思う通りに行くこともあれば行かないこともあります、ね、今例えばコロナの問題でみんなこれを苦労しております。そこをですね、どういうふうに通らせてもらうかですね。もう焼けっぱちになって、この野郎って腹立ててですね、わめき回るようなことをしても問題が解決するわけではないんですね。私たちも教祖様のその物事を辛抱する、自節に任せるというその姿勢というものをね、今の私たちがやっぱり大切にしなければならないように思わせていただいております。はい、今日もようまいでございました。